それでは本日与えられている聖書の箇所をお読みいたします。本日与えられている聖書の箇所は新約聖書のマタイによる福音書、新約聖書のマタイによる福音書の第14章です。14章の13節から21節までをお読みいたします。新約聖書のマタイによる福音書第14章の13節から21節。教会備え付けの聖書、口語訳の聖書でありますが、教会備え付けの聖書を使っていらっしゃる方は後ろの方の第23ページになります。それでは神様が今日私たちのために与えてくださった聖書の言葉をお読みいたします。イエスはこのことを聞くと船に乗ってそこを去り、自分一人で寂しいところへ行かれた。しかし群衆はそれと聞いて町々から徒歩で後を追ってきた。イエスは船から上がって大勢の群衆をご覧になり、彼らを深く憐れんで、そのうちの病人をたちをお癒しになった。夕方になったので弟子たちがイエスのもとに来て言った。ここは寂しいところでもあり、もう時も遅くなりました。群衆を解散させ、めいめいで食物を買いに村々へ行かせてください。するとイエスは言われた。彼らが出かけていくには及ばない。あなた方の手で食物をやりなさい。弟子たちは言った。私たちはここにパン5つと魚2匹しか持っていません。イエスは言われた。それをここに持ってきなさい。そして群衆に命じて草の上に座らせ、5つのパンと2匹の魚とを手に取り、天を仰いでそれを祝福し、パンを裂いて弟子たちに渡された。弟子たちはそれを群衆に与えた。みんなのものは食べて満腹した。パンくずの残りを集めると12のかごにいっぱいになった。食べたものは女と子供とを除いておおよそ5000人であった。そこまででありま す。今日はこの聖書の箇所からそれをここに持ってきなさいという題でメッセージをさせていただきます。今日ここに出てくるのは奇跡の物語であります。この間の修養会でも講師の内村先生がおっしゃっていましたけれども、奇跡にはイエス様の奇跡にはいつもメッセージがあります。私たちはそのメッセージを聞くことが大切。その神様が私たちに語っているメッセージを聞くことが大切なのであります。今日の聖書箇所のメッセージはそれをここに持ってきなさいということであります。あなたの手の中にあるものを、あなたに与えられているものを、神様があなたに託したものを神様のところに持ってきなさい。それが今日の聖書のこの奇跡を通して語られたメッセージであります。ここでは5000人の人々、5000人というか、まあ5000人なんで、男だけで5000人と書いてありますので、女と子供を除いて5000人って書いてありますから、まあ全部では1万人を超えるでありましょう。多くの人々がそこに集まっていました。本当にこの見渡す限りの人人人であります。1万人どれくらいの人かなと思う。小学校の時に、私は小学校の時にどれくらいいたかなと思い出すと、各学年100人、150年で 6学年で1000人くらいだったな。中学校も多分1000人くらい、高校も1000人くらいだった、1200人くらいだったかなと、まあ、そんなことを思い出す。大学行って、大学だけど大学ではいっぺんに集まることなかったなって、だけど全学年集まったら1万人超えたかな、そんな感じですよ。だからもう本当に、まあ想像してみてください。野球場は5万人ですか。だから野球場ほどは入らないかもしれないけれども、でもですね、その何分の1かの人々、本当に多くの人々がそこに集まっていたのであります。そこでイエス様が5つのパンと2匹の魚で、人々を養われた5000人の給食と呼ばれるその奇跡でありますけれども、ああイエス様すげえな、 本当にそんな5つのパンと2匹の魚で人々を養ったのかい、うわすごいなって、そんなこと本当にあるのかな、まあ、そういうことを考えることも、そういうことをいろいろ、ね、思い巡らすこともいいかもしれませんけど、でもですね、それで終わってしまったらもったいない。すごいな、イエス様には力があるんだ、でもそれで終わりってしまったらもったいない。それをここに持ってきなさい、あなたの手の中にあるものを私のところに持ってきなさいよって。これは2000年前イエス様にはすごい力があって、イエス様はすごい奇跡をなさった、やっぱり神様だ、やっぱり神の子だ、でもそれだけじゃなくて、これはあなたのストーリーなんです。ここに集っていらっしゃる、今日ここにいらっしゃるあなたのストーリーなんです。神様はあなたに対しても、イエス様はあなたに対しても、それをここに持ってきなさい、そのように語ってらっしゃるんだ。今日はそのことをお話したいと思うのであります。神様はあなたの手の中にあるものを持ってきなさいおっしゃる。じゃあ私たちはどうしてそれを持っていくんですか。それは今日もそれを2つのポイントでお話したいと思うのでありますけれども、それはまず第一に、主はあなたを用いられるから、主はあなたの手の中にあるものを、あなた自身を用いられるからであります。皆さん、問題は本当に大きかったです。5000人の人々や1万人の人々がいたんであります。それ以上の人々がいたのであります。もうどうにもならない、自分の力ではどうにもならない。皆さん、彼らの手には5つのパンと2匹の魚しかなかったのであります。これ日本語だからこういうふうに出てるんでしょうかね。私の役では5つのパンと2匹の魚しか持ってません。いや別に5つのパンと2匹の魚がありますよって言ってもよかったのかもしれない。でも彼らはしか持ってませんって、そう言わないではいられなかった。またそうですよね、客観的に見て5000人1万人の人々がいる、でも自分の中にあるのは5つのパンと2匹の魚しかない、これしかない、自分には無理だ、役に立たない、こんなんじゃダメだって思うのであります。でもイエスはそれを私のところに持ってきなさいと言われるのであります。いや、その前にイエス様はこうおっしゃいました。このイエス弟子たちがね、15節で書いてあるのは、弟子たちは夕方になったので、弟子たちはイエスのもとに来ていった。ここは寂しいところでもあり、もう時も遅くなりました。群衆を解散させ、めいめいで食物を買いに村々へ行かせてください。これ常識ですよ、当たり前ですよ。だって5000人1万人の人々、寂しいところです、遅くなりました。常識で考えれば、解散させて一人一人が買い物して、一人一人が食べ物を調達してやればいいんですよ。それが当たり前ですよ、ね、皆さんで、私たちがみんなで頭を突き合わせて、どうしようって考えたら、まあそれが普通の結論ですよね。でもその彼らの答えに対してイエス様はチャレンジをなさる。彼らは出かけていくには及ばない、あなた方の手で食物をやりなさい。これはチャレンジであります。あなたの手で食物をやりなさい、これ常識じゃないです。これはイエス様の命令はしばしば常識を超えています。あなた方の手で食物をやりなさい、あなた方の手で、あなたの、ね、自分たちでやればいいでしょって弟子たちは思った。でもそうじゃなくて、それあなたの手でやりなさいよ。神様は本当に私たちにそのような使命を与える。当たり前ではどうにもならない、当たり前の常識で考えたら、そんなの無理でしょう、そんなのやめといた方がいいでしょう、そんなのダメでしょう、そういう使命を、チャレンジを私たちに与える。弟子たちは途方に暮れるわけであります。これしかない、私には無理です、私にはこんだけしかありません、リソースがないです、労働力ないです、人材がないです、そんな才能ないです、無理です、 エネルギーがないです。時間がないです。もう私たちもいろいろ常識的な言い訳をすることができる。でもそれに対してイエス様は、それを私のところに持ってきなさい、そのようにチャレンジをなさるのであります。それは昔話ではなくて、先ほど申し上げたようにこれは昔話ではなくて、昔イエス様はこんなことをおっしゃったんだ、こんなことあったんだってことではなくて、これは私たちのストーリーです。あなたへのチャレンジです。あなた方の手で食物をやりなさい。そのあなたの手の中にあるものを私のところに持ってきなさい。この地域のために、この地域の日本語を使う方々のために、あなたの周りの人々のために、あなたの会社の方のために、あなたの学校の友達のために、あなたの家族のために、それを私のところに持ってきなさいとおっしゃる。皆さん、私たちの5つのパンと2匹の魚って何ですか？神様は、いや、この5つのパンと2匹の魚ね、この昔の話の中では、彼らがこのね、子供が持ってたって書いてありますけれども、この自分が持ってたものでしょうけど、でも私たちのものは全て、聖書を読むと全て神様から任されたものだって書いて、神様から任された、神様は私たちにこれ任せてるんだって。あなた方の手の中にあるもの、あなたの才能、あなたのパーソナリティ、あなたの時間、あなたの経済力、神様があなたに任せていらっしゃるものだって。そして最後はあなた自身です。あなた自身を私のところに持ってきなさい。いや、私たちね、自分の持ってるものを神様のところに持っていくのはまだ簡単かもしれない。でも自分自身を持っていく、自分自身の存在を神様のところに持っていくって、またこれも大変なこと。自分自身の願い、自分自身のこの夢、自分自身のこの人生の課題、そういうものも全部含めて私のところに持ってきなさい、神様はおっしゃるのであります。その時に一つの声が聞こえてくるでありましょう。これは、ヨハネに、ここにマタイによる福音書に出てこないんですが、同じ出来事をヨハネが書いています。そのヨハネの福音書の方にはこういうふうに書かれていますね。ヨハネによる福音書の6章の9節でありますが、こういうふうに書かれています。ここに大麦のパン5つと魚2匹とを持っている子供がいます。しかしこんなに大勢の人ではそれが何になりましょう。これアンデレの言葉ですよ。アンデレという人が、イエス様の弟子のアンデレって人が、この人々のところを回るんです。歩き回るんです。誰か食べ物ありませんか、誰か食べ物持ってる人いませんか、誰か本当にイエス様のためにこの食べ物を出してくださる人いませんか、行って回ったんですよ。そしたらこの子供がちょっと勇気を出して手を挙げるんです。はーい、え、何持ってるの、君何持ってるの、これです、この子供が見せるんです。そしたらアンデレの顔には本当にがっかりとした顔が、がっかりとした表情がありありと見える。なんだこれだけか、なんだこんなものか。そしてアンデレは大きな声で言うんです。みんなの前で、みんなが聞いてる前で言うんです。イエス様、ここに子供がいます。5つのパンと2匹の魚を持ってます。でもこんなの役に立たないですよね。こんなにたくさんの人がいるんだから、こんなの何の役に立ちますかね。皆さん、これはあなたのストーリーなんです。何回も申し上げますが、昔こういう子供がいました、かわいそうだねじゃないんです。これは私たちのストーリーなんです。私たちは、ああそうだ、神様がそれを私のところに持ってきなさいとおっしゃるんだから、私も持っていこうって思う。 神様が誰か私のために立ち上がってくれないかおっしゃるから立ち上がろうと思う。でもその時に必ず声が聞こえる。 こんなのじゃ役に立たないですよね。もしかしたら人の言葉かもしれないし、もしかしたら自分の心の中にある声かもしれない。自分の中にある劣等感かもしれない。こんなの役に立ちませんよね。こんなのダメですよね。でも、そんな私たちに対してイエス様がおっしゃるのが今日の説教題であります。今日のテーマであります。それをここに持ってきなさい。それでいいんだよって。それを5つのパンと2匹の魚、それを私のところに持ってきなさいっておっしゃる。ガイアは何て言うかわからない。もういろんな声が聞こえてくるでしょう。自分の心の中の自分の声も聞こえてくるかもしれない。でも私たちが聞いていくのはイエス様の声です。イエス様がおっしゃる。それをここに持ってきなさい。主はあなたを用いられるんです。主は他でもない、あなたの手の中にある5つのパンと2匹の魚、これしかない、こんなの役に立たない、そう言われるものを神様は用いてくださるのであります。2番目のポイントに進んでいきたいと思います。私たちはどうしてイエス様のところに私たちの手の中にあるものを持っていくんでしょうか。これはもうイエス様が奇跡をなさるからですよ。当たり前のことじゃない、奇跡をなさるからです。イエスのもとに持ってった時にそれは5つのパンと2匹の魚そのままでした。イエス様の手にそれが入りました。そしてイエス様は19節ですね、5つのパンと2匹の魚を手に取り天を仰いでそれを祝福し、パンを裂いて弟子たちに渡された。弟子たちはそれを群衆に与えた。みんなのものは食べて満腹した。イエス様のもとに持って行った時にイエス様はそれを喜んでそれを祝福されたのであります、ね、私たちご飯の前にお祈りするようにイエス様お祈りしたんです。神様感謝します、この5つのパンと2匹の魚感謝します、これを祝福して。イエス様は祝福してそれを配ったのであります。皆さん、イエス様はあなた方の手で食物をやりなさいっておっしゃったんですよ。イエス様は私が頑張るから助けてくれって言わなかったんです。あなた方の手で食物をやりなさいって言ったんです。でもイエス様がしたことはどうですか。あなた方の手でって言われたのに、結局イエス様がなさったのはイエス様がなさってるんですよ。イエス様が配ってるんですよ。イエス様が奇跡をなさってるんです。皆さん、本当に私たちが神様の用いてください。神様、私は本当に自分の手の中にあるものをあなたのところに持って行ってあなたに使っていただきたいですと持っていくときに、私たちはどっかでいつの間にかどっかで自分が頑張んなきゃいけないと思ってる。でも違う。この5つのパンと2匹の魚の話を見ているとイエス様のところを持ってったら奇跡をなさるのはイエス様なんです。私たちが頑張れば頑張って力を合わせれば頑張って頑張ってやれば本当にこのすごいことが起こる。そうじゃない。聖書はそういうふうに語ってない。私たちは弱い。私たちは本当に貧しい。私たちの手の中にあるのは相変わらず5つのパンと2匹の魚だけ。でもそれがイエス様の手に陥るときに、それがイエス様の手の中に入るときに、それは奇跡が起こるんだ。昔からいらっしゃる方は、いや、この本当に私も何度かお話していると思うので、昔からいらっしゃる話はそれねと思われるかもしれない。この話を今から17年くらい前に、この JCFN の主要会でね、招かれたときにこの聖書の箇所からお話しました。 その時に テーマ、私たちが教会で集会をやる時に大体テーマは先生に お任せすることが多いんですけれども、その時はですね、向こうから言われたんですね。ミッションインポッシブルじゃなくてミッションポッシブルでやってください。ミッションポッシブルってなんだと思いながらですね、それは多分そのトム・クルーズ、その頃映画でやってたトム・クルーズのミッションインポッシブルって映画からこのちょっとダジャレみたいに来てんだろうと思ってですね、私全部見ましたよ。だけど全部トム・クルーズのミッションインポッシブル全部見ましたよ。で、ああこういう話かって思い出したんですね。あ、自分の子供の頃これあったなと。50代の方は、50代より上の方は皆さん、あーって思われるかもしれない。子供の頃スパイ大作戦っていうあってですね、スパイ手帳とか、なんか子供の買った覚えがありますね。で、決まり文句があるんですね。フェルプス君っていうのが、フェルプス君、ちょっと私も今回調べたんですが、フェルプ、おはようフェルプス君、今回の君の使命は何々である。まあ、ちょっとビデオ出そうかと思ったけど、さすがに礼拝でそのね、映画とかテレビのビデオもちょっと変だなと思ったので今日は準備してないんですが、でもでそんな感じですよ。君の今日の使命は何々することにある、ね、本当にありえないミッションインポッシブルですから、本当のトム・クルーズとかのスパイ大作戦は英語の題がミッションインポッシブルですから、この、今回の君の使命は何々だってめちゃくちゃな使命を言われるわけですよね。でもそれを本当にピンチに次ぐピンチっていうか、もう本当にありえない出来事が起こっていく中で、なんとかそれをクリアしていくっていう番組でありますが、その時にこういうことを言うんですよ。印象に残っているセリフでありますが、君もしくは君のメンバーが捕らえられ、あるいは殺されても当局は一切感知しないから、そのつもりで。君もしくは君のメンバーが捕らえられても、そして殺されても、当局は一切感知しないから、そのつもりで。なお、このテープは自動的に消滅する。成功を祈る。で、シュワシュワシュワって煙が出て、このテープが消えるんですよね。あれすごい不思議だなと思って見てましたけれども、とにかくですね、この決め台詞っていうか、この定型の言葉は何かというと、君もしくは君のメンバーが捕らえられても、あるいは殺されても、当局は一切感知しない。これがミッションインポッシブルの映画の決め文句なわけ、決め台詞なんですね。でもイエス様は違うなと、この聖書の箇所を見たら思うんです。あなた方の手で食物をやりなさいって言われた時に、弟子たちは本当に途方に暮れたと思います。これはあなたの責任ですよって言われて、本当に途方に暮れたと思います。こんなにたくさんの人、無理ですよイエス様、ありえないですよ、できませんよそんなの。逃げたかったでしょ、もうありえない、イエス様とんでもないですよ、こんだけしかないんですよ私の手の中にあるものは、ね、それに対してイエス様は、当局は一切感知しないから、そのつもりでおっしゃらなかった。イエス様は本当にこの使命を与えられたイエス様は、このあなたの手で彼らに食物をやりなさいって使命を与えられたイエス様は、本当にイエス様ご自身の奇跡をもって人々を満たされたのであります。イエス様ご自身の責任をもって、イエス様ご自身の力をもって人々を満腹にされたのであります。弟子たちは何をしたか、イエス様に従っただけなんです。イエス様ご自身の導きに従い、本当に手の中にあるものをイエス様のところに持ってって、そしてイエス様に従って、その何でか分かんないけど、この5つのパンと2匹の魚、この配って何になるんだろうと、もう配ったんですよ。その時に奇跡が起こった。イエス様は成功を祈る、ね、もちろん私たちは祈るって言葉があったら、私たちは祈りの力を知ってる、祈りは素晴らしいって知ってるね。だってこの成功を祈るって、このね、スパイ大作戦で、この CIA ですか、あと当局の人がこの、スパイのこの一人にですね、成功を祈るっていうのはね、成功を祈る、本当によろしく頼むよって意味ですよね。神様が私たちにおっしゃるのはそういうことじゃないって。 で、その時の締めのテープはシュワシュワって燃えて、燃えてるから煙が出て消えちゃうんですけど、でもイエス様のこのメッセージは時間を超えて、いつもいつもいつもいつも私たちに語りかけ続ける。何度も何度も私たちがこの使命を見失いそうになった時、私たちが元気を失ってしまった時に、私たちが挫折感を味わっている時に、いつもいつも聖書のメッセージは、私はあなたを用いるよ、私はあなたと一緒、いつも一緒にいるよ、私はいつ、私が戦うからあなたは見てなさい。もう本当に聖書は何度も何度も何度も何度も私たちにその使命を確認してくださって、そして聖書はシュワシュワ消えないで、いつもいつも私たちに、主はあなたと一緒にいらっしゃるから大丈夫だから、そのように約束を与えてくださるのであります。だから私たちはそれをここに持ってきなさいというイエス様の命令に応えることができる、招きに応えることができるのであります。私たちが頑張るんじゃない、私たちはただイエス様のもとに出て行って、ああ私はこういうものです、私の手の中にあるものはこれだけです、いやだけど神様あなたが任せてくださったものです、このパーソナリティや才能や時間や、そして私たち自身を神様のもとに持っていくときに、神様は私たちを通して奇跡をなすことのできるお方であります。これは弟子たちに対する訓練でありました。この14章、この13章、14章あたり読んでると、本当にこれ弟子たちに対する訓練だなってことが出てくる。これも弟子たちに対する訓練で、弟子たちに対する訓練、神様の私たちに対する訓練って何か、いやもちろん学びも大切でしょう、聖書を覚えましょう、こういうことを語り合いましょう、いろんなディスカッションすることもいいでしょう、でも神様が私たちに与えてくださる訓練の一番中心的なのは神様を信頼する訓練です。聖書が何ページ読めましたとか、何時間お祈りできましたとか、そういうことじゃないです。どこまで神様を信頼できたか、どこまで本気で神様を信頼して歩んでいくことができるか、それが問われている。イエス様は今日も私たちに語っていらっしゃいます。あなたの手で人々に食物をやりなさい、そしてあなたの手の中にあるそれを私のもとに持ってきなさい。本当にその招きに応えて、私たちも神様から託されているものを喜んで持っていこうじゃありませんか。それをここに持ってきなさい。これは昔話ではなく、あなたに対する今日私たちに語ってくださっているメッセージであります。答えていきましょう。お祈りをいたしましょう。愛する天のお父様、あなたの語りかけ、あなたの招きに心から感謝をいたします。神様、あなたのチャレンジはしばしば私たちの常識を超えています。こんだけしかないから、問題はこんなに大きいから、私たちはそうして尻込みしてしまうことがどれだけあるだろうかと思います。でもあなたは私たちにチャレンジを与え、あなた方の手で彼らに食物をあげなさいと、今も私たちにチャレンジを与えてくださっています。神様、どうか信仰を持ってあなたの招きに応えていくことができますように。私たちの手の中にあるものは本当に少しであります、小さいものであります。本当にこの貧しい、弱い、愚かなものであります。でもあなたが託してくださったものであります。勇気を持ってあなたのもとに持っていくことができますように、あなたの招きに対して心からお答えして、自分自身をあなたのもとに持っていくことができますように、そしてあなたに従った時に見せていただける奇跡を、あなたが与えてくださる御業を見させてください。 本当にそうです。私たちは特にこの教会としてこの地域に住む日本語を使う方々のために使命をいただいています。どうか主よ、本当に神様、私たちがあなたに従っていくときに人々が満たされ、人々が喜びにあふれ、人々が感謝にあふれ、神様あなたに賛美を捧げていくという、そのこの満腹の奇跡を見せてくださいますようにお願いをいたします。本当にあなたを信頼いたします。待ち望みつつ、イエス様のお名前によってお祈りを申し上げます。アーメン。